皆さんこんにちは。 Windows 10 IoT Core ハンズオントレーニングへようこそ。日本マイクロソフトコンシューマー&パートナーグループ OEM 統括本部の寺島です。
OEM テクニカルセールス部 IoT 担当の岡田です。
さて岡田さん、こちらのコースではこのラズベリーパイ通常に Windows 10を載せてアプリを動かしたり Azure に接続したりするわけですが、考えてみますとこういったARM のボード上に Windows を載せるというのはちょっと前まであまり考えられないことでしたよね。
そうなんですよ。このコースではそれがいかに簡単にできるかをぜひ皆さんに体験していただければと思います。
それでは早速始めましょう。こちらのトレーニングコースは組み込みや IT の世界でデバイス開発に携わる皆様をターゲットにしています。昨今インターネットオブシングスIoT が組み込み業界や IT 業界のビジネスを、ひいては社会全体を大きく変えようとしています。この変革期にチャンスをつかむためには、よりセキュアにつながるスマートなデバイスが必要です。IoT の世界がもたらすビジネスチャンスをつかむために、こちらのコースで第一歩を踏み出してください。どのように第一歩を踏み出すかといいますと、実際にラズベリーパイ2と Windows 10 IoT Core を使って、IoT に対応したデバイスを開発してみましょう。トレーニングは、こちらの5つのステップで構成されております。今ご覧いただいているのが1章、Windows 10 IoT Core の概要です。1章で Windows 10 IoT Core とはどのような OS かご理解いただき、2章から5章ではハンズオン形式でご一緒に IoT デバイスを構築していきましょう。ハンズオンの流れとしましては、2章でラズベリーパイ2に Windows 10 IoT Core をインストール。3章でラズベリーパイ2上で動かすユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーション、略して UWP アプリを作成します。この3章では UI を持つデバイスを想定しアプリを開発しますが、4章では今度は UI を持たないデバイスへのリモートアクセスの方法を学びます。そして最後の5章では、いよいよラズベリーパイ2上の温度センサーから収集したデータをクラウド、マイクロソフト Azure 側に集約します。トレーニングコースをスタートするにあたってご用意いただきたいものはこちらです。まず、ラズベリーパイ2、そして開発環境用 PC、Windows 10 IoT Core 向けのアプリを開発するためには、Windows 10 に Visual Studio 2015をインストールした環境が必要になります。Visual Studio 2015はコースの中でインストール手順をお伝えしますが、Windows 10がインストールされた PC はあらかじめご用意ください。そして、センサーモジュール。こちらは第5章で使用します。最後に、Microsoft Azure のサブスクリプション契約。こちらも5章で必要になります。Microsoft Azure の評価版は無償でご利用いただけますので、この機会にぜひ一度お試しください。さて、コース全体の概要は以上となります。続いて、ハンズオンに入る前に、なぜ今 IoT なのか、また Windows 10 IoT Core とはどのような OS なのか、しっかり押さえておきましょう。まず、IoT を市場という観点から見てみますと、IoT 市場は2019年まで年率 12% の成長が予測されています。ICT 市場の伸びが鈍化する中、今後は IoT が ICT を牽引していくと期待されています。さて、改めまして IoT という言葉を聞くと皆さんは何をイメージしますか？競争戦略論の第一人者であるマイケル・ポーター氏は次のように述べています。IoT とは、インターネットやバックエンドシステムの進化から来るものではなく、あくまでも物の本質が変化していることによりもたらされた。物がコネクテッド、スマートに進化することによって大きな影響を受けている分野の一つが組み込み業界です。2020年までに PC やスマートフォンよりはるかに多い250億台のコネクテッドデバイスが出荷され、その市場規模は 7.2 兆ドルと言われています。この注目の組み込み機器市場に向けてマイクロソフトが提供しているのが Windows 10 IoT という OS です。ここで皆さんの中には、あれ、組み込み機器向け Windows といえば、Windows Embedded じゃないの？と思われる方がいらっしゃるかもしれません。 はい、その通りです。Windows 10 IoT は Windows Embedded の後継製品となります。ご利用シーンとしましては、Windows Embedded と同様、店舗、工場、セキュリティ、医療などの分野における組み込み機器、また新クライアントなどにもご利用いただけます。一言に Windows 10 IoT と言いましても、これは製品ファミリーネームになっておりまして、求められるハードウェアリソースに応じて3つのエディションをご用意しています。最もハイエンドな組み込み機器向けには Windows 10 IoT Enterprise、PC やタブレット向けの Windows 10とフル互換でロックダウン機能を搭載しています。続いてハンディターミナル向けの Windows 10 IoT Mobile Enterprise。こちらは Windows Embedded Handheld の後継です。そして小型のデバイス向けに提供されているのが本コースで扱う Windows 10 IoT Core です。こちらの OS は UWP アプリとユニバーサルドライバーが乗る最小構成の OS となり、デスクトップアプリのサポートはありません。さて今 UWP アプリと申し上げましたが、これは従来の Win32 アプリとどう違うのか見てみましょう。これまでマイクロソフトのクライアント OS は長い道のりを経て共通化に取り組んできました。Windows 8では Windows Phone のカーネルを、そして Windows 8.1 ではアプリモデルを共通化、そして7月29日に提供開始となった Windows 10では組み込みデバイスも取り込んだ本当のワンコアを実現しています。この統合により、小型の組み込み機器からスマートフォン、PC、Xbox、HoloLens、Surface Hub といったあらゆる Windows デバイスで同じアプリを実行することが可能になります。開発者の皆様にとっては、アプリを一つ作成すれば、これら様々なフォームファクターを持つデバイスにそのアプリを届けることができる。つまり、アプリ開発における投資効果を最大化させやすいというメリットがあります。さて、ここまでなぜ今 IoT なのか、また Windows 10 IoT Core とはどのような OS なのか見てまいりましたが、最後に IoT を構成する必須要素であるクラウドとの接続を押さえておきましょう。ここで改めて考えてみたいのが、そもそもデバイスがクラウド側と接続されるとどのようなメリットがあるのでしょうか。例えば、工場内にある産業用ロボットがクラウド側につながると、ロボットが現場で収集したデータをクラウド側に集約、クラウド側で収集したデータを分析することによって、ロボットの故障をあらかじめ予測することができたり、品質管理や在庫管理を効率化、また、チームメンバーがどこにいても共通の情報を手にすることができる、このような効果が期待できます。ここで、マイクロソフトのテクノロジーをご選択いただくメリットとしては、いろいろございますが、やはり一番大きいのがデバイス側の Windows 10 IoT Core からクラウド側のマイクロソフト Azure まで共通の開発プラットフォームをご利用いただけるという点になります。実際に5章でラズベリーパイ2からマイクロソフト Azure への接続を行いますので、その開発のしやすさをご体感ください。さて皆様お疲れ様でした。1章 Windows 10 IoT Core 概要は以上で終了です。Windows 10 IoT Core とはどのような OS かイメージいただけたでしょうか。いよいよ第2章からはハンズオンが始まります。引き続き2章 Windows 10 IoT Core のインストールをお楽しみください。